はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の22日月曜日。今日のパートナーは、
はい、君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花火。
はい阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこです。
妹の美穂です。
よろしくお願いします。お願いします。
何の歌ですか今日は。
あれなんですか、ホワイトベリーさんの夏祭り、
夏祭り、夏祭りという歌です。
なんかちょっと弾むような感じ。
そうですね、ちょっとアップテンポにしてみました。
いいかもしれないね。
はい、あ、よかった、
はい、よかった。
はいはいはい、はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
はい、そして
お願いいたします。
月曜日はこの方も花から参加していただいております。
はい、はい、どうも、森永卓郎です。
よろしくお願いいたします。まあ、
今の歌ね、うん、若者の花火の歌、うん、人気ベスト10の中上の方にいるんですよ。
あら、そうなの。
うん、この間テレビでやっててビーッと見てて、もう知らない歌ばっかり、ね。
はい、
私らの世代はドーンとなった花火が綺麗だなもね。え、全然入ってない、うん、そういうの。
そうなんですね。
そうか、もうテレビはそうなってる。私たちの知らない歌が
もうベスト10見たって、うん、なんか横文字の名前の人ばっかりで、
確かに確かに、
日本人かどうかもよくわからないっていう、う
ん、バンドの名前がみんなね、うん、なんかわかんない
の、ね、一行で入りきれないね、
うん、長い名前の、ね、うん、人、
曲名かアーティスト名かもわかんない、
う
ん、
なるほど。そういう、圭太郎くんでもそうなの、
うん、そうですよ、だんだん、
だんだん
紛らわしいのが増えてきたとも言えますし、わからなくなってきたとも言えますし。
さあ今日はあれですね、はい、なんかこう、まあ、気温も30度いってないか、28.5度、
ま
あ、蒸してるけども、この温度だとまあまあ、はい、まあまあは暮らせるなって感じが、
ね、ピークに比べればですけどね、うん、本当ね、
ちょっとするなっていう感じだよね、はい。俺で昨日ね、はい、家族でね、はい、磁石に行こうっつってね、
はい、うん、あ、いいですね、
うん、よしって言って、はい、で美味しいところが近くにあるっていうのを知っててね、はいはい、でそこまで行って、まあ、予約しないで、はい、まあ、ちょっと早めに行って、うん、街をぐらついていけばその、はい、間に合うだろうと思って行って、でそのお店行ったら、はい、そのお店半地下なんだよ。
あ、はいはい、
半分地下ぐらいにあるお店なのね、はいはい、人数もそんなに入らないようなお店で、はい、入り口に張り紙がしてあってさ、はい、今日はクーラーが故障しておりますが、はい、
あら、
よろしかったらどうぞって
言って、故障してますよな、ちょっと暑いけどどうぞ。
で、中にピザ窯あるんですよ。
ピザ窯あります。しかも 半地下だから
大変。窓開いてるとかじゃないですか、
ま、いや 窓ないですよ、半地下ですからね。いやー、それはちょっとどうしようかな、
悩みますね。よろしければって言われても難しいです。
どうしようかなと思って、よかった
ら難しい。2回ピザ食べた人、
どうされたんですか。
いやね、もうその近くにもう一つ、まあ、それちょっと、はい、ちょっとなんかこう、はい、もうちょっと大きめのね、レストランがあったから、そこも早い時間なら混まないかもしれないなと思って、うん、はい、そこをちょっとその時間に、この時間どうですかって言ったら、大丈夫ですよって言って、まあ、街ぷらっとして、そこ行ったらさ、はい、ここが食べ始めた時はいいんだけど、はい、途中からめちゃくちゃ混み始めてさ、もうめちゃ、はい、めちゃ込み、もうね、怖いくらい。まあね、まあ、もうものすごいスピードで食った。
やっぱりちょっと。
どこ入ったか分かんない。どこ入ったか分かんない。
そんなに慌てちゃって。
サラダ来た途端に食い始めた。全部食っても、ずっとずっと従業員の方を見て、また出てこねえのかみたいな。
せかしせかし。
どんどん混んできて、まあ、方法の体で帰ってきたけど、そしたらニュースで、はい、岸田さんがコロナに感染しましたっていう、はい、いうニュースが出てて、いやーねえ、それは一国の総理が、はい、まあ感染するのかと、まあ。まあね、休暇中であったけども、はい、なんか4回目の注射を、はい、接種して、その後休暇を取ったら、はい、なんかこう感染しちゃったと。まあ多分よっぽどね、まあ休暇中とはいえ、はい、気をつけていたとは思いますよ。
はい、
それでもね、 それでも、かかるんだと。
そう、もうね、うん、でももうすごいかかるようなふうになってるんですね、今ね、じゃあ。
まあ、それはね、まあ、ちょっとこれだけあれだからしょうがないなというところもあるんだけど、はい、まあ、ちょっと記事見たら、はいはい、PCR 検査を受けてって書いてあってさ、はいはい、PCR 検査かと思って、だいたい街じゃ今なんかこう抗原検査じゃないかな、あ、うん、で抗原検査をで、慶太郎君ちょっと見たら、ね、やっぱり、ね、でも総理以外もかかった人は、
うん、はい、うん、まあ、今ちょっとなかなか診療が受けられないということで、うん、まあ、まず抗原検査をご自身でちょっと受けてくださいね、うん、みたいなお触れが出てるような感じになってますけど、うん、まあ、岸田総理も PCR 受けたいということで PCR 受けたと、うんうんうん、あと林外務大臣ですね、うんうん、もう6月の頭でしたけど PCR 検査を受けた結果、まあ陽性が判明と、下村博文さんですね、これ7月のお話ですけど、やっぱりこう国会近くの無料検査所で PCR 検査を受けたら陽性が判明しましたよということだったりとか、
はいはい、はい、まあ、いろんな方が PCR 検査だと言ってるわけだよね、うん、俺の知ってる人がこう、はい、まあ、田舎に帰るんで、はい、抗原検査を受けたと、はい、抗原検査でいいのかな、はい、受けたと、はい、そしたら陽性だったと、あ、はい、あ、陽性だからっていうんで、ああかかっちゃったと思って、まあ、その人は無症状で何もないんだけど、はい、こう帰るのやめて、それでお医者さんにこういう検査で陽性が出ましたっていうのをお医者さんに電話して、はい、どうしたらいいですかって言ったら、はい、そのなんかこう、そうですかと、はい、保健所から連絡がありますから、
あ、ね、は
い、その指示に従ってくださいって言われて、はい、はい、って言って、それから10日経って、はい、何の音沙汰もなかったって、
あらららららら連絡なし、
連絡なしの10日間ららららららで、本人はまあ無症状だから、はい、でもね、こう自分で自分の部屋うちで、はい、過ごして、それでまあ、症状も出ないんだけど、はい、どうしようかしらと思って、まあ、保健所からの連絡待ちをしてたんだけど、はい、全然連絡がないと、うん、どうしたもの
かな、
どうしたもんかな、でもあれどっちにしてももう10日経っちゃったらさ、症状がないんだから、
う
ん、
でかけちゃってもいいんですかね、
っていうような感じになってきちゃってるんだからさ、はい、まあ、ね、まあ、さっきの話は PCR 検査の話で、普通の人は抗原検査だなっていう、なんか
でも抗原検査の方が3割ぐらい見逃すので、うんうんうん、PCR の方がはるかに精度が高いで、ね、どっちでも受けられるんだったら PCR の方がいいと思いますよ、
はい、倉持さんのツイートです、お願いします、はい、
うん、まあ、これもちょっと最近のものの抜粋になりますけど、感染爆発して今必要なこと、受診できる医療機関を増やす、はい、PCR 検査体制拡充、抗コロナ薬と解熱剤、咳止め等緊急輸入、集団での活動自粛、もはやこのままでは医療に関して何もできなくなると思いますと、まあ、書いてるんですけど、その直前のツイートが、アセトアミノフェン、あと3日分しかありませんと、まあ、いわゆる一般的な解熱鎮痛剤ですね。そして、8月、これ18日ですが、残念ながらメジコンがなくなりましたと。まあ、これ咳止め薬です。まあ、こういう流れも踏まえて、いわゆる抗コロナ薬と解熱剤、咳止め等緊急輸入と、まあ、そういうのを一番最近つぶやいていらっしゃるということですね。
はい。そんな状況です、それでね、全数検査をどうしようかっていうような話にもつながっていきますけど、はい、まあ今日はあれですね、岡田晴恵さんがメインディッシュでいらっしゃるんで、はい、このことはその時に聞きたいと思います。はい、はい、これはこれで一つ、そんな話が巷ではあるという話ですね。美穂さん、
はい、
美穂さん歯の治療に行ってきました。
はい、行きました。
この間口開いたりいろんなことして、
そう、大竹さんもね、歯茎のマッサージもね、していただいたり、はい、
結果何か新しいことが分かったんですか。
私食いしばりがあるみたいなので、
食いしばり、
なんか寝てる時にこう、うん、
ギーってこう歯をこう食いしばって寝たりしてるっていうことがあって、それでちょっと歯が欠けたりして、あの詰め物もちょっと取れちゃったみたいなと
こが、歯が欠けるほどね、
歯がちょっと欠けるほど食いしばってるっていうことがちょっと分かったので、でなんかそれはその食いしばりっていうのはなんか、なんかあの私のことをその先生がテレビとかでこう見てくれてて、それ見てたら私が口呼吸だっていうのが分かったみたいですね。なんかこう、でそれがなんかあんまり良くないみたいで、
口が開いちゃってるってこと？
口が開いちゃってたり、鼻であんまり息してないのが分かるんです。
それが分かるのテレビ越しで。
そう、それで分かったっておっしゃって、で寝てる時もその口呼吸なんで、なんか口開いて寝てるんで、なんかこう、あの何ですか、唾がこう、口に溜まった時にゴクンってこう無意識に飲んだりする時に、なんか食いしばりが発生するみたいなことなんで、なんかその口呼吸をね、なんか治すようなことができたらいいんじゃないかって。
もう治んないんだろ、50年もそんな。
いや、なんか、ちょっとまだその先はあんまり聞いてないんですけど、なんかその治すような方法も、あるみたいなんですけどね。
あるの？でもそれはまた次回の検査に
行って。また次回とか。
また次回
の検査多いですね。
検査というか、まあちょっと、なんかあの、何ですかあれ。あれな、マウスピースみたいのを、なんか、つけて、その色がついたマウスピースみたいのつけて、で、こう、グッグーって食いしばると、その、色が取れるんで、どこで食いしばってるかとかがわかるんで、そういうのをちょっとつけて、その傾向を見ましょうみたいな。
マウスピースもらったの？
まだもらってないですけど、今度また作るかもしれないです、
本人の口に合わせなくちゃいけないからね、
それで歯型を取って、マウスピース取るんで、それはそんなに高くないみたいですけどね。
あら、
だからその、でそれであの先生がおっしゃってたのは、その西堀圭さんも口呼吸してるらしいんですよ。
テニスの西堀さん
です。西堀さんか、西堀圭さん、あのテニスプレーヤーの、であの方はもうこう、なんかボールをこう、えいってやってる時に、写真を見ると必ず口が開いてるそうなんですね。
あ、そう。
口の開き閉めで多分口呼吸かどうかっていう判断をされてるのかしらね、先生はね。
そうなんですよね。口で息をしてるから、なんかあの、体にこう試合中にあんまり酸素が行き渡らないから、後半バテちゃうんだっていう。
あくまで先生の。
先生の。でもなんか有名な話だってなんか。
あ、有名なお話なの？
で、あの、フェデラーとかの結構ランキングが上のジョコビッチさんとか、フェデラーさんはこうやってテニスしてる時に口が閉じてるんですって。
あ、そうなの。
で、鼻呼吸ができてるから、あの試合も強いんだっていう。
バテないってこと？
バテないみたいです。
口呼吸だとバテるって。
なんか空気が、まあ、酸素が体に行き渡らないなら、なんかしづらいみたいですよ。
呼吸がなんか浅いとかって話を聞いたりするわよね。鼻から吸った方がとか言うけど、
西堀さんの方がでも全然年下だよね、
君。あ、若い。確かに
私よりってことですか、そうですよね、30代とか
だろ。だから
年関係あるんですか、なんか。
逆にそうじゃなくて、だから、まあ、でもそれが、その説がそうなら、ずっと50年近く座ってたわけだろ。
そうです、
はい。
なんのかしら、
なんかね、私何年か前に生島ひろしさんに、絆創膏みたいなのもらったんですよ、それで寝る前にこう、唇の上と下でこう貼って、で寝ると鼻呼吸に変わるって言われて、
やってみました。
やってみたんですけど、私別に何の変化もなかったので、
これでも鼻でじゃ息してるってことですか。
そうだったんじゃないですか。でセロテープでもいいじゃないですかったら、セロテープでやると、かぶれるんですって。
ああ、なるほどなるほど。口周りの、
だからなんかあの薬局で売ってるから、ちゃんとしたのを買った
方が、閉じてみたテープでじ
ゃあ。とりあえず寝るときそれで閉じてみたらいいんじゃないですか。
大丈夫か、それでじゃあ。
いや、まず口閉じるところから始めてみたら、
口を閉じて、
はい。
先生はそのテープのこと、存在は、
テープのことは言ってなかった。
ちょっと、森永先生とそちらの先生どっち信じるかよね。あと森永先生のバックの生島さんもね、含めてね。
生島さんも信じたいですよ。
だってもう口とか呼吸とかのある意味プロよ。
でもさ、美穂、まあ、はい、こんな言い方失礼だけど、
はい、
そんな 歯を食いしばるような生き方
確かにね、
なんかストレスもストレスとかも関係するって
耐え忍んでるみたいな、ね、
耐え忍んでるんですよ、
うん、グッと歯を食いしばって何かこう耐え忍んでるみたいな、
ストレスかかってるんですよ私に。
ぼーっと生きてて、ぼーっとしたままこの業界に入ってきて、それでもそのまんまなんかこう、
そうですね、で
もなんかこう、
ね、まあ、なんで、なんですかそんな言いよどんで、なんですか
なんかこう、そのものすごい努力もしないし、
なんですちょっとちょっとこら
えこらこらこらっていうのは
ぼんやり生きてるかしら、かしらじゃないのよ。
でもそんな感じに見えるじゃない。
まあそうですね、割とね、ほほんと生きてるっていう感じがあるから、
私人の見えないとこで努力してるのかもしれないけど、それは俺は分かんないから。
そう、自分の判断としてどうなんですか、うん、今言っていただいたけど、そういう、うん、
ぼんやり生きてますよそりゃ。ぼんやりと生きてます、ね。
だからそれとなんか食いしばりみたいなのが、なんか俺あんまり結びつかないんだけど、お姉さんの方が歯食いしばってるなら、
食いしばってますよ私。
な、分かるけど。あら、
お姉さん口は開いて寝てるわよね。歯ぎしりとかはしなそうだけど、口はとにかく開いて寝てますから。
私は口は開きっぱで寝て
ます。だから口呼吸だわけでしょ。
だからその
口呼吸が良くないって言ってました
から。口開いてるから口呼吸かどうかあれだけど、でもそうかもね。だから2人してそんなに歯食いしばってないんじゃないかと思ってたら、う
ん
う
ん、私は食いしばってるんです
よ。ここに来てですよ。この今日最近急に食いしばりを言い始めたもんね。
ああ、そうね。
そうでしょ。
そうかそうか、
私だって
気づかな、
去年まで食いしばりのくの字もあんまり聞かなかったもん。
いや、そうだけど、
最近聞いてなかったんですよ。
でも二人とも前から口開いて寝てんだろ。
そうです、口はもう大口開いて寝てますよ。
口を開いて
寝るとガビガビになってね。
そう、その口がガビガビになるのもなんか良くないですね、うん、なんか雑菌が増えたりして、
確かにね、
それを飲み込んじゃうからまた雑菌が入っちゃうみたいな、うんうん、
ちょ まず一回あの薬局で売ってるテープを買ってみます、
貼ってみます。
今日もう早速あの、
でも森谷さんなんで、あのそのテープは森谷さんもなんかこう理由があってテープ貼れって言われたの。
なんかね、生島さんによるとですよ、うん、あの寝てる時に口で呼吸してると、うん、その喉とかが痛むんですって。
確かにそうです、そうです、
乾きますよね、
うん、だから、うん、鼻から呼吸して寝た方が、うん、喉がこう潤った状態を保てるので、
それはいいことです、
うん、だからなんか喋る仕事の人は、うんうん、鼻呼吸で寝た方が
確かに、
あ、生島さんそうですね、
あと、あの風邪とかにもかかりにくいっていう、
そうそう、
鼻を通すと、ね、なんかこう、ばい菌を鼻がこう、ろ過してくれるみたいな。
いいじゃないですか。
へえ、そうなんだ。
毛も生えてますしね、鼻の中に。
鼻の方がフィルターみたいにあるからいいのかな。
うん、え、ケイタロ君はどうや
ってたの？どうしたの？ケ
イタロ
君
は。どうぞ。一応、鼻で寝てる。うん、と思われます。
思われる、
寝てる時ちょっと分かんないんですけど、あんまり起きて喉ガビガビになってはないんで、
あ、そうですか、
鼻呼吸、
多分鼻呼吸できてるのかな。
あ、私ガビガビなのよ。
自信はないですけどね。
ガビガビになるわよね、冬とかね、
いびきもかいてるし、もう大変よ、多分大口開いて
る。テープ貼ってみましょう。
ちょっと買ってみます。もう今日ちょっと静岡行く前に買ってってみます。
いや、
はい、
え、
いや、もうもうちょっと前に気づけ。
気づかないんです。
もう無理なんじゃないかっていう話ですか。
手遅れなんですか。
今日帰ってやってみます。さ、そんな直近じゃねえだろ。もうちょっと前からそういうことはあったんなら、
急にでもその目から鱗ぐらいに急にそれで改善されたりする可能性もあるじゃないですか。
急に変わる場合だってありますから。福島ひろし、
そうですか。
ちょっと、
いや、また、まあ、ちょっと本当に
ここ、でも俺あの、はい、今日この話聞かなかったら、美穂はずっとそのなんか、マウスピースができるのまだ
ね。それもやりますけど、テープも貼ってみますじゃん。
いや、ちょっと本当分かんないですね。もう本当に振り回されっぱなしよ、もう。
まあね、人にも、まあでもそういうのもね。
はい、
まあだって男の人だっていびきかいてね、
はい、
もう寝言言ったりしてね、
うん、
こう寝るしね、
はい、
うん、それでも
何かいいのかしらね、本当にね。
口開いて寝てたらかえって喉強くなるんじゃない
かな。逆に
子供の時から開いてるから俺喉強いんだよみたいな人いないんです
か。逆に強くなるみたいな。
いや、その可能性
もあるかもしれないしね。
ちょっとね、本当、はい、 まあね、歯の歯関係のお話がずっとここのところね、うんうん、多いですけど、
はい、進まないってことです
よ、ね、進んでますよ、
なかなか、ね、
そうなんだよ、俺もうちょっと美穂さ段階的にもっといろんなことで進んでんじゃないのかなと思って聞いたらさそんなでもないんだもん、
詰め物は入りましたから、詰め物は入りました、
ね、あれでも取れたって言ってなかった、
取れたやつを型取って、うん、あの新しいのをつけてもらいましたんで、
あ、そう、
じゃあ一応当初の目的はこれで果たしたってことですね、
あ、よかったよかった、
次はその食いしばりの時代に行くってことです、
うん、まあ、今年は、う
ん、
今年ね、
ちょっとゆっくり行くんですね、
まあ、食いしばりも、
まあね、
はい、まあ本当に、は
い、なんか錦織さんと同じっていうと
錦織さんも口呼吸だっていうね、
そんなに悪い気もしないように
確かに
ちょっと随分一緒だわなんて、
随分いい人とくくっちゃってるけどね、
はいはい、慶太郎くん、
はい、う
ん、
まずこちらですね、今日の毎日新聞の朝刊です、うん、一面ですが、うん、内閣支持16ポイント急落 36%、うん、本社世論調査、はい、自民と旧統一教会問題ある9割と、毎日新聞と社会調査研究センターが20日21日の両日全国で世論調査を行いました、うん、岸田内閣の支持率が 36% で、うん、7月16、17日の前回調査の 52% から16ポイント急落したということです、うん、去年10月の内閣発足以降で最低となった、まあ、支持率が内閣改造前より低下するっていうのはなかなか異例のことですと書いてあります、うんうん、
はい、
そして、まあ、こちらもちょっと世論調査に関わることですけども、うん、保守派との関係で持たないというこれ朝日新聞の今日の朝刊ですが、夫婦別姓の世論調査質問変更をめぐり、うん、法務省が自民議員に配慮かと書いてあります、まあ、前回の調査で夫婦別姓制度の導入の賛成が 28.9% と、2017年の 42.5% から急落して、これ過去最低となって、まあ当時の野田聖子担当大臣もこれちょっと調査がおかしいんじゃないかという事態に発展したんですが、やっぱりこれ質問を変えてしまった、内容を変えてしまったことで、この急落という結果を招いたんですが、はい、まあ、この質問内容を変えたことに、まあ、自民党議員に配慮があったんじゃないか、うん、そういう記事が出ています。
あのこういうこと、まあ、あの夫婦別姓前に、はい、夫婦別姓賛成ですよと、はい、変えてもいいですよっていう人が何パーセントいたんだ、
前は 42.5%
いたのに、はい、今度は質問内容をちょっと変更したと、
はい、ちょっと別のなんかちょっと通商使用に関する法制度も下を、うん、変えた方がいいんじゃないですか、うん、みたいな質問を同じ選択肢に入れたと、はい、
そしたら夫婦別姓賛成の人がどうなったんですか。
28.9% に減ったと、
うん、賛成の人が減っちゃったと、
はい、
うん、あの夫婦別姓に賛成の人が減っちゃったと、
減っちゃった 42.5% あった賛成が 28.9% に急落してしまったと、
はい、それはまあアンケートの取り方でっていうような意味合いが入ってるよね、はい、まあ、前からね、まあ、最初のアンケートもそうだけど、どうもアンケートの数字ちょっとこう素直に俺たち信じすぎちゃうなっていう嫌いがあるなといろいろ思ってたんですけどもね、ちょっとそこら辺の聞き方にも問題があるっていう記事です、次です、
はい、うん、そしてこれ土曜日の朝日新聞の一面と二面になりますが、うんうんうん、2016年の参院選で世界平和統一家庭連合旧統一教会の友好団体から支援を受けた自民党の前参議院議員宮島さんが、うんうん、朝日新聞の取材に応じてその経緯や支援の実態を語ったと、はい、今年の夏参院選前に交わした安倍元総理とのやり取りの内容も証言した。そこから浮かぶのは選挙を通じた自民党と教団の深い結びつきだという件なんですけど、うんうんうん、まあ、あの前回出馬するときに、まあ、この上の指示もあって、この旧統一教会との、まあ、友好団体から、まあ、支持を得ることになったと。はい。いうことで、まあ、見出しにも書いてますが、うん、教団側支援、陣営、外では言うなと。うん。陣営の幹部からは、そのことは外で大っぴらには言っちゃいけませんよと、忠告されたと。うんうん、まあ、そして今、実際当選したときに、うん、まあ、その、いわゆるこの支援を受けることの影響の大きさを感じたということで、うんうん、でこの前の参議院選挙で改めて支援を要請したところ、うん、安倍元総理からは前回みたいな応援は難しい、6年間国会議員をやってきたんだから自分で頑張れないかと告げられたと、うん、まあ、そういうこともあって今回は再出馬を断念したと、うん、まあ、その経緯がインタビューの中で語られています。
それは出ても挑戦しないだろうと思ってってことだ、
ね、そうですね、うん、はい、
はい、 そこまでですか。
でもう一つありますね、はい、こちら東京新聞のこちら特報部ですが、うん、アビガンに関してですね、うん、新型コロナ初の緊急事態宣言があって2020年4月時の総理、安倍元総理の猛プッシュで押し上げられたアビガン未承認薬にもかかわらず去年の末まで希望者への投与が続いた、うん、その使用実態を知ろうとこちら特報が厚生労働省に情報公開請求したところ出てきたのは黒塗りの文書、うん、不開示の理由は不当に国民の間に混乱を生じさせる恐れがあるためというなんだか逆に不安になる文言混乱とは何なのかと書いてますね。
アビガンというのは確か首相の肝入りで、
そうですね、
こう使いましょうみたいな話があって、はい、その後、はい、なんかこうあれだよね、なんかこう妊婦の方とか、
そうですね、うん、もう使われていたということが明らかになった、うん、まあ、アビガンに関しては2020年4月に初めて緊急事態宣言を出した記者会見で、うん、安倍元総理が症状改善に効果が出ていると太鼓判を押したと、うんうんうん、まあ、それでかなりの数を確保したんですけど、うんうん、2020年12月の厚労省の専門部会で有効性を証明できないとして未承認になりました、はいはい、でもなぜか医師の管理下で服用管理をする観察研究という手法で希望する患者への投与は続けられていったんですが、まあ、そういう妊婦に服用させていたとか、まあ、いろんな問題が明らかになった直後に厚労省はアビガンのこの観察研究の中止をまあ突然発表したと、こういう経緯。
なんかあれだよね、まあ、危険度も伴うけども、はい、まあ、大雑把に言うと効かねえんじゃないかみたいな話と危険だっていう話で両方入ってるよね、それね。
そうですね、まあ、処方してはいけない人に、うん、まあ、処方してしまった問題も起きたと、
はい、ここまでで森永さん何か気になったところはありますか。
アビガンに関しては確かに政治家への、うん、まあ、特に安倍元総理への忖度はあったんだと思うんですけど、うんうん、これね、まあ、悪意があったわけじゃないんですよ、はい、うん、そのコロナの場合はこうずっと症状が悪化してて、うん、いって自分の力で自然治癒力でずっと改善していくっていうパターンを得ることがすごく多いんですね、はいはい、でそこでアビガン投与していると、うん、それが効果があって良くなったのか、うん、勝手に良くなったのかっていうのを判別するのはものすごく難しくて、だからこの最初の頃っていうのはもう、はい、うん、こう暗中模索みたいな感じで、はい、うん、でこれだって安倍元総理は思ってプッシュしちゃったんだと思うんです、はい、うん、今振り返ると、まあ、冷静に科学的な分析をしたら、うんうんうん、それほど効かないねっていうことだけだったんじゃないかな、はいはい、うん、でもそれは国産ワクチンでも、うん、いくつも起こってるんですよ、こういう事態は、うんうんうん、で政府もかなりの金を突っ込んでワクチン開発したんだけど、はい、やっぱりそれ効かないよねっていうことが分かってきて、うんうん、難しいんですよね、この薬を作る
っていう。それでさっきの倉持先生の発言の、うん、もう今薬があと3日しかないとか、はい、足りないとか、はい、まあ、それは輸入ですよね、はい、まあ、輸入に関してはこの薬もそうだけど、あの接種するワクチンもそうだしっていう、なんかその辺なんかもうちょっとできなかったのかなって。
だからそこら辺をこう弾力的に聞くのが分かってきたらそっちを重点的にやる。でも なんかね、日本はそこの柔軟性がなくて、うん、だ PCR 検査の重要性ってみんな言ってたわけですよ、うん、はい、それでも全然検査体制が整ってないし、うんうん、薬だってそうだし解熱剤だってそうなんですね、うんうんうん、でも解熱剤なんか日本で作ってるわけですよ、うん、だから、うん、私はあの古い世代なんで根性論なんで、家帰んじゃねえよと24時間作り続けろって私は個人的には思ってしまうんですけれども、まあこれはスポコン時代に育った人間の考えなのかもしれないですけど、だけどこう苦しいんですって。私のその周りで感染した人も、あの風邪と同じだっていうのは嘘だって、すごく熱が出て、うん、である程度の年齢いってから39度台とか出るとむちゃくちゃ苦しいんですって、うん、だから解熱剤絶対必要だってかかった人の多くが言っています。だからその人たち助けるためだったら、
24時間働こう、うん、なんだったら、
まあ、そちらの方とかあれですけど、
解熱剤とかなんとかもそれも輸入だったり、
まあ、でも、うん、日本で作ってるのもあるんだから。
そうなんですか。
そうなんです。
でも、まあ、この今もう第 何波かもう分かんなくなっちゃったけど、これだけこうしてるんならもうちょっと前倒しして作っときゃいいものを、
そう増産しとけばよかったんです
だけど、そこは手を打たずに来るから、その森永さんの根性論みたいな話になっちゃうと思うんで、もうちょっとなんかね、計画性があってもよかった。
これはある程度見えてたんですね。だって行動制限しないって決断したら、やっぱりそれなりの準備が必要だったわけですよ、
ね。はいね、残念ながらメジコン、これは咳止めの薬ですけどね、メジコンがなくなりました。他の咳止めも 2,3 日分しかありません。解熱剤もお盆前半月分ぐらいあったが、あと7日持つか、こんなことは過去になかったっていうふうに倉持さんのツイートはしております。はい、最初に戻れますか。
はい、うん、毎日分一面です。うん、毎日新聞と社会調査研究センターの20日21日の全国世論調査の結果ですね。はいはい、内閣支持率がまあ急落をしています。うん、そしてまあ今回の内閣改造と自民党役員人事について評価しないという回答が 68%、うん、評価するは 19% にとどまったと。うん、そして自民党と世界平和統一家庭連合、旧統一教会の関係に問題があったと思うかの問いでは、極めて問題があったと思うが 64%、うん、ある程度問題があったと思うが 23% で、合わせて9割弱が問題があったと答えたと。うん、はい、そして政治家と旧統一教会との関係を断つべきだと思うか尋ねたところ、関係を断つべきだは 86% に上り、関係を断つ必要はないは 7% だったと。自民党支持層でも断つべきだは 77% だったということです。
あれだよね、この問題全部ね、ひっくるめてね、まあ、安倍さんが最後ああいう非業の死をお遂げにならなかったら、これこのまんま続いてたっていうことですよね。うん、この体制がずっと、うん、まあ、こうお亡くなりになったことで、統一教会の問題がクローズアップされて、じゃあその旧統一教会ってどういう集団なのかが分かってたら、その旧統一教会の票をもらってる人がいて、その今日の記事はそれがもらえ、安倍さんから分配されなくなったんで次の選挙が出ないとか、まあ、この統一教会絡みの、旧統一教会絡みの話がこれだけ政府に浸透していると、まあ、それもあって岸田さんは、まあ、前内閣会 の閣僚を変えて、変える前は7人もいたと、関係者が。だ、それはやめて新しく内閣を入れ直して、そしたら政務官も含めて今度は21人いたと。まあ、だから関わり方の大小はあれど、まあ、そこまで、紀藤弁護士は、まあ、この問題に関しても30年以上前からずっと問題だったというふうにおっしゃってるわけですよね。それがこうオウム真理教の後、なぜかこの問題が沈静化していったと。しかもそれが、ずっと今日まで尾を引いていて、まあ、なんていうの、フランスでやってるような、オクト法っていうのはカルトを取り締まる、どう、こういう項目に当てはまったらダメですよっていう、そういうなんかカルト法みたいなのも作らずに今日まで来ちゃったわけですよね。ご意見ありますか、ここは。
いや、だから、うん、自民党は否定してるんですけど、うん、今日の記事見ても明らかに組織的に結びついていた、うんうん、だからここをまず認めるところからですね、うん、はい、始めないとダメだと思います。はい、
まあ、一つだけ言えばね、もう分かってることね、まあ、生稲さんと羽生田さんが統一教会合間に行ったっていうふうに記事には出てたじゃないですか。まあ、途中で頼まれたんでって、ね、選挙スケジュールって何時何分にどこ行ってどこに行って全部きれいに決まってるわけでしょ。それに間にここに行くみたいな予定が急に入るわけがないと。 まあ、どう考えてもここに急に入ってどうのこうのっていうのはちょっと嘘くさいなと、まあ、そういうところからやっぱりどっかの関係性を持ち続けてたんじゃないかっていうのが今日まで続いてて、このアンケート結果になったっていうことだよね。これからもちゃんと調べてほしいと思います。さあ今日も始めましょう。